みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。話は偽物なんでございますね。偽物が存在するから本物って言葉もあると思うんですけれども、この偽物っていうものが癖物でございまして、素人にはわからないものも多いんですね。例えばよくあるあのブランドバッグなんか、あの偽物があったりするんで立ちが悪いんですね。今はねスーパーコピーなんていうものがあるんだそうで、これは本物に近い高品質の偽物のことを言うそうです。最高級の素材部品を使用して熟練した職人たちが一つ一つ手作業で手掛ける偽物という、中にはね一日に限られた個数しか作れないそんな特別品質な偽物もあるんだそうですよ。ねえ、偽物をこだわって作るってもう何が何だかよくわからないことになってますけれども、今日はそんな本物偽物についてのお話です。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。
落語とお金ってものは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうってそんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいな。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、今週は二つ目さんによる創作落語を聞いていただきます。創作落語を披露していただくのは談笑さんのお弟子さんでもある立川吉祥さんです。京都府出身の32歳、2010年に立川談笑さんに入門、その後1年半という異例のスピードで2つ目に昇進された期待の若手落語家さんです。お楽しみに。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
立川吉祥です。本日は私の作ってきた落語で一席お付き合い願いますけれども、すいませんあなたが有名な偽札職人ですか？はい、私は確かに有名な偽札職人です。偽札を作ってもらいたいんですけど、任せてください。私は本物の偽札職人ですから。そしてこれが私の作った作品です。あ、この一万円札がそうなんですか？これどこからどう見ても本物みたいですね。ちょっとそんな失礼なこと言わないでください。これはどこからどう見ても偽物ですから。あ、そうか、偽札ですから。これは私はもう偽札中の偽札を作るという本物の偽札職人ですから、私の作った偽札はもう完全にこれはもう本物です。本物なんですか？それ偽物なんですか？それどっち？本物の偽札を作ることにおいて私は本物ですけども、偽札を作るので偽物でもあります。ちょっと分からないんですけど、とにかく偽札を10万円分お願いできますかね？10万円分かしこまりました。それじゃ1万円札を10枚ということですから、お渡しの方が2027年の10月3日の夕方以降になりますけどよろしいですか？は？お渡しが、10年後ですね、2027年の10月3日、あ、すいません、10月3日日曜でしたから、1日遅い10月4日の夕方以降になりますけどよろしいですか？ちょっとそれよろしくないですよ。いや、10年後ってそれもうちょっと早く作れませんかね？あ、早く。それじゃ値段がちょっと上がりますけども、オプションでクイック渡しサービスをじゃあ適用されるということでよろしいですか？クイック渡しサービス、あ、じゃあそれでお願いします。かしこまりました。それではクイック渡しサービスを適用いたしまして、そうすると私の方が2027年の10月4日午前中ということで、それあまり早くなってないですよね。2027年の時点でちょっとそれ困るんで、もっと早くできませんか？今すぐ必要なんですよ。そんなこと言われましても、こちらもこれだけ緻密に作り込むわけですから、1枚あたりどうしても1年はかかります。だからそれかかりすぎですよ。1万円作るのに1年かけて、それ効率悪すぎじゃないですか？いや、お客様お言葉ですが、我々職人ですから、その効率というようなそういった資本主義的な考えでは生きてないものですから、 それ偽札作っといて資本主義じゃないってそれおかしいでしょ。いやお客様、私こう思うんですけども、世の中お金が全てじゃないと思うんです。それどの口が言ってるんですか、偽札作っといて。いやでも本当10年も待てないんで、もっと早くできませんか。あ、じゃあ分かりました、こうしましょう。いや1枚あたり1年かかってしまいますから、じゃあこうなったら10万円札を1枚作らせてください。それなら1年でちょっと待ってください。それ10万円札ってそれ子供のおもちゃみたいになってますからバレますよ。あ、そうですか。じゃあひょっとしたらこの偽札の精度を落としてもよければ、もう少し早くできますけども。精度を落とす、それどういうことですか。いや今みたいに本物そっくりに10万円も作ろうと思ったらそれは10年かかりますけれども、例えばそうですね、福沢諭吉の髪型が丸刈りでよければ2年で。いや丸刈りはバレるでしょこれ、あの人ふさふさですから。ちょっと精度落としすぎですよそれ。あ、じゃあ例えばその写ってるのが福沢諭吉本人ではなくて福沢諭吉のそっくりさんでもよければ5年でやります。そっくりさんってそれ誰なんですか。雰囲気は似てるなっていうタイプでよければ、それ困るんで、いやもう少しなんとか、例えばじゃあ本人がよければ、生後2ヶ月で首が座る前の諭吉でよければ3年で。それなんで3年で書けるんですか。いやちょっと困るんで、もう少しないですかね。あ、じゃあ例えば福沢諭吉の写真が持ってる二戸稲造でよければ半年で。その二戸稲造ですよねそれね。それ写真も出してそれ何なんですか。あと福沢諭吉の代わりに子供の頃の夏目漱石が10人いるのでよければ3ヶ月で。それ10、そのおかしいですよねそれ言ってることが。あとまあじゃあ思い切って無人でよければこれ1ヶ月で作らせてもらいます。無人でよければ1ヶ月で。どうしましょう。いやいやどうしましょうって言われてもこれ、じゃあ分かりました。じゃあもう一か八かですけども1ヶ月コースのその肖像画のところが無人のやつでお願いします。はあ、お客様思い切りましたね、かしこまりました。それじゃあ偽1万円札肖像画なしの1ヶ月コースを10万円分ってことですから、こちら前払いで料金いただきますけどよろしいでしょうか。あ、前払い分かりました。こちら税込みで32万4千円になります。32万4千円。いやですから10万円分の偽札が、32万4千円ですから、お支払い。ちょっと待ってくださいよ。それ10万円分の偽札が32万4千円ってそれ商売としてそれダメじゃないですか。それおかしいでしょ。いやお客様はそれ何を言ってるんですか。いいですか。いやそもそも偽札を作ることも買うこともそして偽札を作ろうと思うこともそして買おうと思うことすらダメなんですよ。いやそれどの口でそう言ってるんですか。
立川吉祥さんによる創作落語本物の偽札でした。吉祥さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
お師匠さんの談笑さんはこう静かに笑いながら聞いていらっしゃいましたけども、
こういうね突飛な発想をどんどん重ねていって、なぜか迷宮みたいなねそういう世界に持っていくという、まあ、彼独特のね、世界観でございました。
面白
い
んですよ、福沢諭吉の丸刈りそうそっくりさん
肖像画なしっていう ね
最後は肖像画なしで、さてここからは立川吉祥さんをお迎えしてお金にまつわるお話をいろいろ伺っていきたいと思います。吉祥さんお願いいたします。
お願いします、
はい、これはもうお師匠さんとお弟子さんというのは会社で言えば上司と部下みたいな感じ、
親と子みたいな感じですかね。
そうか、親と子みたいな感じなんですね、はい、もう生活を共にしてる
でもまた違いますけどね、うちの場合は住み込みではないんですけれども、通いですけれども、基本的にはもういろいろこう責任を持ってあげるというか、いう部分では本当に親子みたいなもんですね。
そうですか、はい、じゃあそのお金の部分はどうなってるんですか。
私は男子に対して上納金というのを納めて私が弟子からは取らないという、そ
うありがとうございます。
もうそれ言ってんだけども私はいい師匠じゃないかと。
人柄が出てますねそこに、
助かりました
、むしろお小遣いあげてましたからね前座の時なんか。
そうですね、はい、だ入門するとき一応上納金払うつもりで一応蓄えを、まあ、貯金をした状態で入門したんですけど、ええ、結局払わなくて済んだので随分まあ助かりましたね前座の自分は、は
い、上納金っていうのは落語の世界では一般的なことなんですか。
いいえ、男子がやって
る男子さんの
独自ルール、はい、
じゃあ何かおごってもらったりとか。
あ、それもやっぱ落語界は先輩の方が常にそういう食事とか行っても出してくださるので、もちろん師匠にも、はい、もうずっとごちそうになってますね。
こう お師匠さんにもらったもので記憶に残ってるものとかありますか？
何ですかね、いろいろあるんですけども、一番最初入門その認めていただいて、今日から取ってあげるよって言われたその直後に焼肉屋に連れてってもらって、うん、それがあのちょっと美味しいところで、なんかもうこれから始まるなんか落語家人生がこうバラ色だなみたいな感じで、はい、しましたね。
そうだよな、はい、あ、そっかそっか、あの小倉智明さんのお店に行って、そう中野にあるね、うん、美味しい高い焼肉屋さん
で、そうめちゃくちゃ美味しかったですね、はい、
でも今むしろそのおごられるよりもおごる機会の方が多いんじゃない、ひょっとして。
そうですね、
2つ目になって後輩もいるし、はい、でいろいろ付き合いも広いみたいだし、
はい、
なんか随分飲んで歩いてるらしいね。
そうなんです、ちょっとあの、はい、そろそろ控えないとダメだなと思ってるんですけども、はい、ひどいですね毎晩飲みますね。はい、
じゃ飲むとお金は
一応あのその弟弟子も増えまして、男性一門が今5人いるので、私が一応総領1番目なので下4人いるんで、まあまあ一緒に飲みに行ったらやっぱ出さなくちゃダメなので、でもやっぱ先輩が本当出してくださるんで、何人かその2つ目でも凄まじい姉さん方がいて、例えば竜亭こちらからさんって方とかはもうえげつない額を一晩でおごってくださるん でそれ見るとちょっとこっちもあの負けてられないので、なんか出しますね。はい、だから落語会とかってその会によっては収入がそれこそなんか3000円とか時あるんですよ、一席やって。でもみんなギャラ分かってるからね、岸田さん今日3000円もらったってバレてる状態だけども、もう飲みに行ったらなんか何万円とか使うみたいな、でそこでなんか出してる自分がおおみたいな、なんか落語家だなみたいな、なんか感じです、
はい、随分豪快な生活を送ってらっしゃるんですね。
そうそうそうそう、いやなんか不思議な世界だよねその意味ではね。
師匠あんまりそういうなんかご馳走したりとかって若い時ってあったんですか、二つ目の時とか。
いやあのね、落語家仲間よりも取材なんかでテレビクルーなんかとね、
はい、
一緒に行ってドライバーさんまで含めてキャバクラおごってあげるとかってい
うのがあったよ。師匠が払うんですか。
そうそうそうそう、大阪、そう大阪なんかものすごい使ったことある。
あの今日の落語本物とは、まあ、何かというような内容だったんですが、
はい、
岸尾さんは持ち物とか本物にこだわっている、何かこだわりがありますか？
そうですね、あの、まあ、何を本物と思うかだと思うんですけど、うん、私の場合も安さを本物に見立ててますから、
はい、
もうとにかく安いものに関しては本物を買ってますけどね、はい、質よりかやっぱ安さが価値基準なので、本物選んでますね。
はい、安い本物
を。安い本物選んでます。
あのお師匠さんはどうですか、談笑さんは。
でもなんかあんまりお金使ってらっしゃる感じが伝わってこないというか、やっぱ食べ物とかなんか美味しいものちゃんと食べてらっしゃる感じがするんですけど、はい、なんか普段の生活割と質素な感じがするんですけど、
貯めてんだよ。
今悪い顔してましたね、談笑さんが。落語家さんが一番こうお金をかけるものって何なんですか？
やっぱかっこいいのは着物だと思うんですけど、うんうん、やっぱ私の場合そのもう着物もまあね、ポリエステル 100% のもうあらゆる最高品質のその着物を着てるんですけども、
はい、
今着けてるものだとあの、ね、セッターが一番高いんですよ。セッターだけなんかのちょっといい職人さんに作ってもらったんで、セッターの方が着物よりも高いっていうなんか変な状況ですね、今ね、はい、
私なんかはねやっぱり男子を見てますからね、
はい、
そう男子はあれで意外に着物にもこだわらないし、車もこだわらなかったですよ。
そうですか。
そうその辺ってなんか影響はやっぱりあるような気がしますね。だいわゆる芸能人さんみたいにきらびやかに着飾るとかっていうのはねあんまり縁がない気がする。
男子さんは何にじゃあお金を使ってらっしゃったんですか？
貯めてたんです。
それも脈々と受け継がれてるんですね。
私も貯めるタームにこれから入ります、はいはい、
そろそろお時間ということなんですが、岸尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせなどあればお願いいたします。
そうですね、6月の11日になるんですけれども、日曜日でしょうか、渋谷落語っていうこれの毎月やっている会があるんですけども、そちらに出演させていただきます。14時からですので、ぜひぜひ、初心者の方も楽しめる会ですから渋谷落語お願いいたします。
はい、立川岸尾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。このコーナーではみずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。 今日は物の値段に関する少し不思議なお話でしたね。物の価値を交換条件で示すものが値段ということですが、うん、例えば東京証券取引所などに上場している株式にも値段があります。株式の値段、まあ、つまり株価は企業の価値を示すものとも言われ、経営者が気にするものの一つです。
ニュース番組などで株価上がった下がったなんて報じてるのを耳にしたりしますよね、
はい、
そもそもなんで株価は上がったり下がったりするんですかね、うん、
なぜ株価が上下するのか、まあ、株価を決める要素とは何か気になるところですよね、うんうん、株価を決めているものはいろいろありますので参考として申し上げますね。例えばその企業の業績や景気の良し悪しです。
なるほど、業績や景気の良し悪し、
他にも金利や為替、海外の政治経済、社会情勢や市場の動向も株価に影響することがあります。
結構複雑ですね。
結局どれも企業の業績に影響を与えるものと考えれば良さそうですね。ニュースを見るときもその出来事が株価に影響があるかどうかを考えると楽しいかもしれません。
なるほど、そんなところからやってみましょうかね。
今日お話しした株価を決める要因についてはみずほ証券のホームページで説明していますので、そちらもご覧ください。みずほ証券の番組アーカイブページのリンクから入ってみてくださいね。このコーナーではみずほ証券から初心者の方にも分かりやすい投資についてのお知らせをお伝えしていきます。
わみずほ
東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。今日は偽札なんていう話が出てきましたけれども、はい、東京の下町葛飾あたりだったかな、町工場で偽札の鑑定機というのを開発して製造している工場がありましてね、
はい、
もう本当ごく小さいところなんですけれども、そこが開発した偽札の鑑定機というのが日本でもアメリカだとかでも活躍しているというすごい技術なんですよ。
すごいですね、
でそこで見せられたそのなんだろう、紙幣マニアでもあるんです、その開発している方っていうのが、はい、でその人に見せてもらった写真なんですけれども、100万ドル札っていうのがあるんですって。100万ドル1枚で100万ドルなんですよ。
日本円で言ったらまあ1億円札みたいなことですよね。
そう、さっき10万円札っていうのがね、落語に出てきましたけれども、はい、そう1億円札みたいな100万ドル札の写真を見せてもらって、横にそういう造幣局みたいなね、はい、そういうあのアメリカ の、ね、そ の、ね、あの役所の鑑定書みたいなのがついてるんですよ。
それ本物？
本物のその写真を見せてもらったんだ。あれはね、本物なのか偽物なのかなと思っていまだに判然としないんですよ。だって1億円札ですよ、いわば
それこそ紀章さんの落語にあった子供のおもちゃのお札みたいになってますよね、
まだまだわからない世界はあるのかもしれないなって思いましてね。
今日は立川紀章さんにお越しいただきました、はい、お師匠さんの前だったのにちょっと緊張されてましたか？
みたいですけれどもね、まあまあ可愛くていいじゃないですか、
はい、まあ一番弟子ということなんですが、さあ今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。また番組への感想メッセージもお待ちしています。さあ談笑さん、来週は何でしょうか？
来週はですね、古典落語タラチネをお届けします。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。